今日もこうして頭なく起きて巨大島と心を合わせて祈るように導いてくださり本当にありがとうございます。今日も十字架の真下に座っております。十字架上からしてくる清い清い恩知によって決め許され清められ全く新しくされて今日も一日主の御足跡に従うものとなりますように、十字架の父をのそぎを切にお願いいたします。イエス様ありがとうございます。今日もこうして聖書の御言葉をひもどいて御言葉の中に称えられています。俺はその命に預かって御言葉従順の道を歩くことができるように助けてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。どうやったらよいかわからない愚かなのでございますけれども、愛する兄弟姉妹と共に心を合わせて祈るように聖霊様が導いてくださりありがとうございます。聖霊なる神様、聖霊なる神様、聖霊様、何とぞ何とぞ先頭に立って私の祈りを導いてくださり御心にかなうものにしかさり、本当に喜んで信仰の祈りを今日も捧げくださるように聖霊なる神様の御助け御導き御励ましを切に切に切に声願いたちますには、きっと聖霊様が今朝も私の先頭に立って祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって感謝して祈ります。アーメン。はい、昨晩は久しぶりにですね、この韓国の先生のメッセージを聞いて、また祈りの導きを受けて聖霊十万の恵みに預かることができて本当に感謝でしたですね。ああやっぱ韓国の中に燃えている聖霊の火だなと思ってですね、すごく嬉しかったです。ですね、で今からもう10年ぐらい、十数年前になるでしょうかね、この私がバプテスト教会ですからね、だから私はどうしてもバプテストの聖霊運動の先生と会いたいと思って、このハノルビジョン教会というですね、教会の大元則牧師ですね、大元則牧師先生のところに行って、でそこで集会をされていただきました。で大元則先生が集会が終わったらですね、私を連れて四世中央教会、四世中央ですね、四世セントラルバプティスト教会、四世中央教会というのはバプテストなんですね、四世セントラルバプティストチャーというふうに英語では書いてありました。そこに大元則先生が私とですね、この全世牧師を連れて行って、これバプテスト教会見ておきなさい、世界で一番大きなバプテスト教会で、って10万人教会ですね、そこに行ってその集会に出ることができました。そして大元則先生はですね、このユン先生のそこの牧師のユン先生の先輩ですからね、で私をユン先生と連れて行って、こうして韓国にですね、学びに、今アメリカから韓国から日本から来てるから祈ってやってくれって言ってですね、そしたらですね、ユン先生が私とジュン先生牧師に安心してですね、どうか日本の教会にも聖霊が下るようにと言ってですね、祈ってくださいました。本当、そしてまた大元則先生の息子様オヨンテク先生と言いましてですね、ハノルビジョン教会を後継い でその奥さんがキム・ションミ先生、奥さんですけどね、自分は牧師主人で我慢できないと言って自分で出て行ってね、キャンパスで伝道して、今キャンパス教大きい教会を建ててるんですね。3年ぐらい前でしょうか、キム・ションミ先生をこのお迎えして夏の聖火を開きました。いやーすごいなと思ってですね、でそのヒョン先生の開拓の時に私は招かれていきましてですね、まだ開拓がなかったんですよ、はい、で、大きなところを借りて集会してました。総天気教会に行ったら400名ぐらい集まってるんですね、街道じゃない、仮の街道ですね。そしてもう熱く祈りが燃えていましてですね、で私も燃えて燃えて、ヒョン先生がお前今度ですね、このうちで正解するからこうしてしてきなさいとしたら、 いや怖いよ、こんな大きな業界、まあ、けれどもですね、まあ、行こうと思ってみましたけれども、なんとかなんとかできながら行くことできなかったんですけど、本当に韓国のですね、このバプテスト教会ですね、ユン先生の、ユン先生中央教会もそうだし、ハドビジョン教会もそうだし、キム・チュンギ牧先生が、キム・チュンギ牧さんですね、で昨日も、おとといもですね、トマさん来てましたけど、そこの出身なんですね。まあ、その先生にも最後お会いしましたけど、先生も相当年を取られて、あんまり交わることはできませんでした。で、この、本当に、ね、私はだから、バプテストですから、バプテストと交わりたくてですね、まあ、そのおかげさまでですね、ハンドルビジョン教会のオーガンソク先生とか、ユン先生と交わりをしていただきました。まあ、けれども、私はずっとですね、1970何年以来かな、ずっと26年間ですね、本当に聖霊十万の恵みを受けたのはですね、このバプテスト教会ではなくて、清潔教会ですね、このホーリネスチャーチですね、はい、で、この教会でして、そこのですね、一ケソプというですね、牧師先生で有名な復興師、自慢話されまして、先生有名な復興師ですからね、もう2年3年前まで昨年ずっと詰まってるんですよ、予約は。イーコ先生が行って集会すると、100名の礼拝は次の週から200名になる、200名の礼拝が400名になる、もう倍化するんですね。もうすっごい力持ちですね。で、その先生がこのですね、韓国で祈っている時に幻を与えられてですね、どういう幻かと言いますと、日本列島が見えてね、そして、この私の恩師がおりました熊本に日が下って、その日が日本列島をずっと登っていく幻を見て、そして神様がお前に命ずる、日本の教会に行って日本の教会に聖霊を注げっていう、そういう声を聞いてですね、そういう先生が日本においでになったんですね。で、私はフィエー、もうそのイーケソ先生の集会を招いてしてみたら、激しい集会でね、これキリスト教、こんな激しい祈りは日本の教会ないよ、大きな声で祈ってしようって言ってね、もうでも先生はもうとにかくそういう分ですからですね。で、それを機会に26年間私は決意してですね、毎年先生に来てもらって、この池田先生を通して正解を導いて、毎年ですね、もうそれこそ本当に激しい祈りの集会でした。まあ、けれども私は本当に、ね、韓国の教会にはどれぐらいもうですね、お世話になったと思うんでね、本当にですね、このそれこそですね、ホーリネス教会、ソンギョル教会って言うんですけど、ソンギョル教会のイ・ケソ先生に26年間お世話になりました。まあ、その関係でですね、イ・ケソ先生が私も日本韓国に来て力を受けようと言ってですね、日本だけじゃダメだ、日本の韓国の教会回りながら、そこで集会しながら力を受けようと言って、私はもう韓国中を導いてございました。ですから、まあ、韓国一番近いのは釜山ですけれども、一番北の高原道ってあるでしょう、カンバドですね。で、そこの東海岸のソプチョとかカンノンとかですね、そういうところに行きましたしですね、もう釜山から高原道、またですね、東はですね、このポハン、そして西はモップですね。で、ポハンの沖にはウルロン島という島、そこにも行ったし、もちろん私たちの一番友であるですね、このヒョン先生がこのチェジュ出身ですから、このウルロン島も行ったし、チェジュとも行って集会したし、もう韓国中至る所に行って、もうさ50回ぐらい、韓国行かせていただいて、でそれはまあそのイーケソ先生のおかげでね、俺が行ってるところにお前も行けずって導いてもらって、本当 巡り行きました。しかしそういう中で50数回行く中で、私は日本人がですね、日本人知らない日本人がどれくらい韓国に団体してひどいことをしてきたか、もう本当に日本がですね、韓国を支配していた時にもう迫害をして、もうとにかくもう日本人が知らないんですよね。日本人がとんでもない恐ろしい罪を韓国に対して犯してきたということを、もう行く先だけ行きました。うわ、日本人ってこんなことしたら知らない、全然教育受けないからですね。びっくりして、私はもう耐え難くなって、うわ、なんで日本に生まれたんだろう、日本人だろう、もう日本人であることがもう辛かったです。そしてやっぱりですね、だんだん分かってきて、集会に行きますとですね、もう集会の前にですね、まず本当に私はもう土下座してお詫びするんですよ。皆さん本当に日本語が犯した罪を許してくださいって言ってね、そうしたらみんなが立ち上がってバーッと拍手してね、よく言ってくれたって言ってですね、でいつも、まあ、あちこちに行って集会をするたびごとにですね、日本の罪を許したって言って、もう湧いてくるんですからね、それ言わないと集会できないんですよね。本当にですね、もう私は韓国に行ってみて、日本人が韓国に対して犯した罪、また中国にも行くようになったんですけど、中国に行って日本人が中国人に対して犯した南京事件なんてね、もう本当もうひどいんですよ。もうなんで日本人はこんなことをしたの、もう本当ですね、日本人が犯した罪を知って中国に行ってからも何回も覚えしました。もちろんですね、この中国は台湾も行きましたしですね、香港も行きましたし、本土にも奥地にも行きましたですね。それでやっぱり韓国と同じように行くたびごとにごめんなさいってですね、本当に日本人のクリスチャンとして深い深い罪の悔い改めに導かれたことを覚えております。まあ、久しぶりにですね、金木先生をおいでいただいてメッセージをお聞きしながら、何かですね、本当にこの深い深いですね、神様の設立の導きを終えておりまして、本当感謝でしたですね。本当暗所まで、暗所に乗りまでしていただいて本当感謝でした。ああ韓国だな、先生は6代目のクリスチャンでね、おばあちゃんがですね、祈祷院の院主であると、いや不思議だよねと思ってですね、本当に韓国の中に脈々と流れているですね、この十字架の父親の命が昨日も座ってきて、本当にもったいなかったです。本当感謝いたしますですね。金木先生が牧会される教会がさらに復興しまして、大きく大きく成長しますようにこれから祈っておりますですね。でこの韓国の長義先生が言ってらっしゃることですけども、リバイバルが起こるように祈り、継続するように祈らなきゃいけない。リバイバル起こるように祈る、しかしね、継続するようにならないと、このですね、ただ大きなリバイバル起きて大きな建物を建てた、それで終わっちゃうんだよ、ダメだと、ずっと祈りをね、継続してずっと最後まで熱心な熱心な必死の祈りを続けていかなければならないというふうに言ってるんですね。私は熊本にあります、母教会が熊本バプテスト教会、そこでリバイバルを起きたんですね。で私はそこで救われて聖霊を受けるようになりましたけれども、その私の恩師の先生がですね、惹かれた後息子が来て完全に火を消してしまった、もう全く消えちゃって、今大きな教会堂がありますけれども、恐らく300人ぐらい始めないから、しかし礼拝には30人ぐらいしか違う、ガラーッとします。結局ですね、リバイバルが起こるように祈り、継続するように祈っていかないとですね、韓国でもそうです、本当ですね、継続するようにしっかり祈りをしていかないとですね、パッと起こっても消えてしまうんですよね。火が消えないようにどこまでもどこまでも熱心熱心に汗を流し、涙を流し、血を流して祈っていかなければならない、重要なことですね。今朝もこうして金先生おいでいただきました、本当にありがとうございました。50分ぐらいですね、あと10分ぐらいしたら 先生もお帰りになるんですけど、はい、本当先生の教会が復興していよいよ大きく前進しますように心から祈るものです。私の先生と同じようにアメリカの神学校出身でありまして、もう今から50数年前にこの福岡で開拓始める前、日本の大学に行って、日本の神学校に行って、アメリカの神学校に行って、マスター・オブ・デビニティ神学修士を取って帰ってきて福岡で開拓を始めたんですね。本当にね、もうプロも達成も何もないところから、今日まで涙を流し汗を流し、とにかく主だけに頼って今日までやってきました。しかしこの祈りが決してこの代で終わることなく、次の代に向かって次の代に向かってずっとこの熱心な祈りを続けて、火が燃え続けるようにしていかなければ、祈りが終わったら火が消えるんですよ。中央先生がおっしゃった通り、リバイバルは起こるように祈り、継続するように祈っていかなきゃいけない。継続できるように本当に、ね、一日一日力を抜かないで必死で祈っていきたいと心から願う次第でございます。本当に金木先生には心から感謝したいと思います。本当ですね、こうして日本においでくださって素晴らしいことを語ってくださって、またみんなには安心までして祈ってくださって、本当にありがたい時を心から感謝したいと思います。さて今日はですね、今私は今ですね、通訳をしやっている野口宣教師ですね。野口先生はバプテスト連盟派遣のインドネシア宣教師です。もう10年近くバプテスト連盟が派遣している宣教師なんですね。ところが奥様がこの癌になられましてですね、で今奥様が帰ってきておりまして、この福岡の病院にかかりながらその治療をしておられるんですね。非常に重たいんですよね。でも私も今必死で祈ってるんですね。川先生が癒されてですね、先生を一緒にですね、もう一回インドネシアに宣教して、お帰りになることができるんですね。本当に今もう大事なことです。奥様が癒されることによって我々がやってきた今日までインドネシア宣教連盟の関係の中でやってきた連盟の派遣宣教師のこの働きが継続できるように本当に奥様の癒しのために今祈っているわけです。それで今日もですね、祈りについて聖書を取り上げながら祈りたいと思っておりまして、今日は先ほど2箇所聖書を読みましたけれどもですね、1箇所はルカによる福音書の11章の1節からのですね、この13節までのところでありまして、これはルカによる福音書の主の祈りの御言葉なんですね。で、新約聖書に2箇所主の祈りに関する教えがあります。で、このルカによる福音書を言いますと、11章の1節から4節までに主の祈りが教えられて、5節からその主の祈りはどういう精神で主の祈りが祈らなければならないのかということが書いてある。ここはもう大事な問題ですね。で、もう一箇所はですね、ご存じのように、このマタイによる福音書のですね、5章にですね、この主の祈りがあります。で、そのマタイによる福音書によりますと、主の祈りの、どういうことが大事かといえばですね、主の祈りがなされる時には、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許すんだ。しかしもし人を許さないなら、あなた方の過ちも許されない。すなわち、マタイによるならば、主の祈りを祈る時に、罪を許して、罪の許しの中で祈りなさいということでした。そして、ルカによる福音書によると、主の祈りは、それこそ熱心に祈りなさいというふうに、これ書いてあるんですね。で、これはご存知のように、このマルコによる福音書の11章の山を動かす祈りのところで一緒に読みましたけれども、この山を動かす信仰の祈りにおいて大事なことはですね、このまず第一番に大事なことは、動かない山に向かって 動き出して山に入れ海に入れって言え言葉って命じるということですね。大事なことです。もう一つは命じた山が海の中に入るように信じることができるまで信じるかということが書いてありました。そしてそれだけでなく3番目にですね、その時にそして祈る時に何か恨みに思うことがあれば許してあげなさいと書いてありますよね。ですから山を動かす祈りは御言葉と祈りと十字架によって動くんだということをお話申し上げましたけれども、このマタイ伝の主の祈りの福分としては許しながら祈りなさい、マルコ伝の福分、ルカ伝による福分としてはそれこそ熱心に祈りなさいとこう書いてありますね。そうです、私たちは十字架のもとで罪を悔い改めながら心から許しながら熱心に祈るということが勝利の秘訣でありますですね。ですから今日はですね、短くルカ伝の11章のところを読みたいと思います。でここにイエス様が例え話ですね、この友よパンを見つかしてくださいという有名な例え話ですね。ある人が友達が旅行中にやってきて、そして、このパン食べたいけれどもあげるものがないもんだから、彼は隣の家に行って、すみませんけれども友達がやってきましたからパンを見つかしてくださいと言ったら、今は真夜中だ、もう今はそんな起きてあげるものとできない、子供を一緒にいてるしダメだと言って答えられた。しかし言っておく、その人は友達だからということや何か与えるようなのが出なくても必要にしきりに願うので、起き上がって必要なものを何でも与えてくれるよ。ですから私が祈る時に大事なことはですね、必要にしきりにしきりに願うことが大事だということを教えております。そうです、私たちはですね、ここに続けて書いてある、求めなさい、そうすれば与えられる。この求めなさいというのは現在形ですからね、このギリシャ語における現在形は継続を意味します。だから求めなさいなんて continue to seek、 求め続けなさい、そうすれば与えるですね、この探し続けなさい、そうすれば見つける、もう叩きなさい、一回じゃなくて叩き続けなさい、そうすれば分けてもらえるですね。そうです、ですから私はですね、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供や良いものを与えることを知っているとすれば、まして天の父は求めてくるものに聖霊をくださらないことだろうか、必ず求めてくるものに聖霊をくださるんだよとこう書いてある。まさにその通りです。すなわちこの聖霊自慢の恵みを受けるためには求めるということ、しかも単な簡単に求めじゃなくて、しきりに何回も何回も必要に嫌がれるほど求めて求めて求めていくということが重要なんだということをですね、このルカによる福音書では教えている。すなわち主の祈りは内容はそれですけれども、どういう内容信仰で祈るわけか、もう必要にしきりに願い求める、これが重要だということを教えていらっしゃるんですね。ですからルカによる福音書はご存知のように使徒言行録と同じ著者が書いてるんですよ。ですから使徒言行録のペンテコステを知ってるんですね、このルカによる福音書の記者ですね。そしてそれゆえにですね、この聖霊充満の恵みを受けるためにはどう祈らなければならないかというのは、今ありました11章にですね、この友よパンを見つかせ、真夜中でも行って、ですね、もうしきりにしきりに願え、そういう祈りによって必ず必ず与えられるんだ、求めなさいと、求め続けなさい、continue to see、 求め続けなさいというんですね。そして、それにそのことをもう一度ですね、ルカはルカ伝の18章に教えているんですね。やむを得ず裁判官の例え話を通してですね、例え話を通してとにかく求め続けるならば与えられるんだ。で、このある町に一人のやむを得ず女がいて、恐ろしい裁判官がいて、全然自分の言うことを聞いてくれない。しかしその女が何回も何回もですね、その ですね、佐田君のところに行って、私に有利な裁判をしてくださいと言うんですよ。それでですね、もうその恐ろしい裁判官でしたけど、しかしあのやもやはうるさくて構わないから、彼女のためになる裁判をしよう、ひっきりなしにしきりにやってきて、私を三段目にやらせるか、何回も何回も言って迷惑をかけるか、もう彼女のためになる裁判をしてやろうと言った。そしてこの不正な裁判官の言っていることを聞きなさい、まして神は昼も夜も叫び求めている先民のために正しい裁きをしないで粗慢しておくことない、昼も夜も必死になって神様助けてと言って叫んで祈るものを神様は必ず聞いてくださるんですね。重要な問題です。私日本の教会にはなくて韓国の教会にあるのは、韓国の教会このように知ってるんですね。日本が本当に40数年も迫害して迫害して、特に韓国の教会を迫害して迫害して、たくさんの殉教者が出る中で人種参拝を強要してですね、恐ろしい恐ろしい大迫害をしたんですね。私はこの私の聖書の後ろにですね、写真を貼ってるんですが、その一枚の写真はですね、このここにあるんですよ。この食材の圧の世界連合って韓国スウォンのチュアンリ教会の前に、すなわち日本人がですね、韓国スウォンにあるチュアンリの教会に行ってですね、クリスチャンたちをその教会の中に詰め込んでですね、出ないようにして火をつけてクリスチャンを惨殺したんですね。いや、こんなこと日本人はしたと、韓国スウォンのチュアンリ教会行って、私はもう本当にごめんなさい、もう日本人の罪を許し、もう号泣して泣きながらここに貼ってます。で、私はいつもですね、あ、本当私たち日本の教会の世界宣教は単なる世界宣教ではなくて、食材的なごめんなさいという、本当にですね、世界宣教なければならないといつも覚えているわけですけれども、こういう私たちもですね、まして神は昼も夜も叫び求めている先民のために正しい裁きをしてくださるから、とにかく昼も夜も叫び求めていく、これが私たち日本の教会に与えられる使命だ。なんかこうしてですね、昨日は金牧先生おいでになって御言葉を語って祈りを見てくれました。久しぶりに、ああ、韓国の教会の命だなと思って、すごく感謝して聞いておりました。本当私も飯池先生のおかげでですね、何回も何十回も導かれて、ね、最初はですね、この韓国のソウルの郊外にある三角山というあるか、三角山にトッペル基礎、特別基礎があって、そこで先生の主催される夏の聖火やってました。2000人ぐらい集まる会堂ですけど、4000名ぐらい集まって、もう韓国のリバイバルがブワーッと燃え上がってるんですよ。もういっぱい集まってね、そうしてもう火傷するぐらい燃えて祈ってですね、うわぁ、韓国のキリスト教すごいね、ですね。そしてもう夜祈祷会終わりますよね、夜集会終わると皆さん外に行って祈ろうとして、徹夜だよ、徹夜でね、山の中もうあばしあばし、もういっぱい祈りがね、徹夜で祈りが下げない、うわぁ、日本のキリスト教と全然違うね、びっくりしました。あ、これ本物のキリスト教だな、本当にね、もう韓国のその当時は燃えてた、1970年か80年代、ね、韓国が沸騰していたその時代、もう目覚めました。うわー、すごい、まあ、しかし日本の迫害の中でもう泣いて祈って祈って祈って、で本当に鼻の底からのリバイアルが来てですね、キム・チュンギ牧師先生とかですね、この偉大先生たちがですね、たくさんおられてですね、このチギチョウ牧師先生ですね、すごい、その本を読んでるんですけど、すごいですね、本当こういうもう涙と断食と徹夜の祈りを通して、あの迫害を食い抜けてきて、で火がもう燃え上がって、 水が湧き上がってきて、そして韓国全土わーっと燃え上がったんですよね。私はそういう現実を見ながら、そして神は昼も夜も叫び求めている。日本の教会にはこの叫びがないんですよね。上品な祈りしかありません。人に聞かせるような祈りしかありません。しかしこれ書いてあるように、まして神は昼も夜も叫び求めている先民のために正しい裁きを行ってください。だから私たちは最後までですね、本当不死に叫んで神様助けてって乗っていかなければなりません。今の先生の奥様の金仙教授が今病院に入院して癌の手術を受けています。神様、医学的には本当に難しい状況です。でもイエス様、あなたは生きておられます。どうか手を入れて癒し上げてください。奇跡を起こしてください。そしてまた、いやインドネシア宣教が継続できるように助けてください。私も今日もですね、このですね、イエス様を教えてくださった、まして神は昼も夜も叫び求めている先民のために正しい裁きをしてください。きっと皆様が祈ってください、祈りを聞かれて、きっと感染教師は癒され、我々のバプテスト連盟の中におけるこのですね、インドネシア宣教はきっと継続されて勝利していくことを信じます。イエス様、どうかこの祈りを私たちに今朝も捧げてください。祈りたいと思います。それでは純正牧師先生に祈ってもらって祈りたいと思います。もう時間も先生ないからです。ご一緒に祈りましょう。
天皇様、感謝いたします。清原国君主を通していくことをいただき感謝いたします。どうかしよう、私たちは今終わりの時代、目を覚ましていかなければならない時に来ております。しかし一生祈ることができない弱いものでありますけれども、どうか今日御言葉は語れました。私はリバイバルを送るように祈り続くように祈らなければならないと、主よ、私たちはいよいよ目を覚まして祈ることができますように、そのために主よ、どうか聖霊の力を与えてください。聖霊の取り出しを与えてくださいますように、どうか聖霊の恵みを持っていよいよ主に向かって力強く本当に叫んで祈り、さらなるリバイバルのために、世界宣教のために、また癒しのために立ち上がることができますように主よ、お願いいたします。特に日本の教会を祈ることのできない弱い教会での主よ、おわりください。韓国や中国のように本当に主を祈れる教会になることができますように、目を覚まして祈ることができますように主をお願いいたします。どこどこイエス様が本当におっしゃってくださいました、本当に主をパンを見つかしてくださいと、真夜中であってもとにかく祈り求めようと、私たちはいよいよ本当に主を叫び祈り求め、主を素晴らしいリバイバルを晴らさせてくださいますように主をお願いいたします。今朝の御言葉は私たちの教会に本当に主を成就することを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。